モーセは主と語るために会見の天幕に入ると、証の箱の上にある贖いの蓋の二つのケルビムの間から彼に語られる御声を聞いた。主は彼に語られた。アーメン。以上、この民数記の七章もですね、今日の十節から89節、非常に長いところでしたけれども、この箇所から、今日メッセージを取り継ぎたいと思います。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、この箇所から今日もあなたの恵みを与えてください。十二部族、この全員、その代表者たちはそれぞれ捧げ物を携えてきました。一日に一部族ずつ、それぞれしっかりとその明細が記され、記録され、そしてその一つ一つがないがしろにされることなく、きっちりとこの永遠の書物に書き記されており、そして以下同文ということではなく、あなたはしっかりとそれを記されました。主よ、このことから私たちが日々捧げ物を捧げること、そのことが天の書物に記されていること、主よ、どうかそのことを教えてください。そして私たちが捧げ物を捧げるときは、本当にそのような心構えでないがしろにすることなく捧げ尽くすことができますように、主よ、あなたが教えてください。この語る者の唇を清めてください。思いを清め、生徒たち一人一人の聞く耳を整えてください。心を耕して、あなたが御言葉の種をまかれやすいように、あなたの桑で耕してください。この祈りを私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所はですね、聖書の中で第2番目に長い、章です。この民数記7章、一番長い章は、皆さんご存知の詩編の119編ですね。あそこは100何編もありますけれども、今日のこの箇所はですね、ほとんど同じ文章です。イスラエル十二部族、族長たちが捧げたものすべてですね、その明細は一緒なんですよ。ですから、非常に聞いている身としては、とても、退屈だったかもしれません。詩編の方は、それぞれ違うことが書かれてありますから、それなりの起伏はあったんですけども、しかしここに記されていること、1日目も12日目もその明細は一緒で、ただ、その捧げた部族とその族長の名前が違うというだけで、しかしその明細は一緒です。聖書になんでここまで明細に、明細がそれぞれ同じといえども記されているのか、私はこれを読み上げているうちにですね、なんだか学校の卒業式の時の校長先生になっているような気分でしてね、あれも、私が、卒業した世代、何百名かいたわけですけども、ただですね、その一人一人の名前を、校長先生の名前を読み上げていくわけですが、一人も漏らすことはしてはならないんですね。以下同文とか、そういうことをせず、ここに記されているこのそれぞれの部族の捧げ物、ユダ部族は、銀の皿一つ、銀の鉢一つ、それぞれの重さはいくらいくら、それには小麦粉が入っていた。それをしっかりと記しているんです。この教会に献金が捧げられるときもですね、それぞれの名前の記されている封筒が ありまして、そしてそれら一つ一つにですね、その神の宮の宝物蔵に納めるときはですね、しっかりと一人一人の名前に読み上げて、そして、主イエスキリストの御名によって祝福のハンコを押しますと言ってハンコを押して、そして、その献金袋の祝福を祈り、またその人自身の祝福を、主に願って、そして、その明細はですねしっかりと、記されて、そして主の宮の宝物蔵へと納められるんですけども、全部それもですね、省くわけにはいきません。彼さんはこのイスラエルの民の一つ一つの捧げ物をですね省くことをしないんですね。そして、それはその内容明細を読んでいるのは、まあ、聞いている分にはもしかしたら退屈かもしれないんですが、でもそれでもですね、その捧げられた器の一つ一つ、秘釈やまた、牛とか羊の一つ一つにその部族のその捧げる心があるわけですね。ですから神さんはこれを、一つもないがしろに せずにこのようにして、記したんだと思います。で、まあ、イスラエル12部族それぞれ人数は違います。最も多い部族はユダ部族でした、まあ、7万いくらかありまして、で最も少ない部族、マナセ部族だったでしょうか、まあ、とにかくですね部族の数が違いとですね、それぞれの捧げ物の内容は一緒なんです。多い部族も同じように主に捧げ、少ない部族も同じように捧げました。ですから私たちの状況いかんにかかわらず、しっかりと、捧げ物を、捧げるこのイスラエル部族の、その姿勢が見えます。私たちもですね、私は人数が少ないからだから献金は捧げないとか、まあ、そういう姿勢ではないんですね。しっかりと、主に主を思う気持ち、主を敬う気持ちをしっかりと込めて捧げるべきなんです。ここには多くの金の秘釈が、ちなみに秘釈は英語ではスプーンと書いてありました。それとか銀の器や鉢などそれらが捧げられておりますから、ですから本当に神殿の宝物蔵は多くの金や銀の器で満ちていたわけですね。これらの金銀の器、ある王様の世代では、敵国が攻めてきた時に、そのなだめのために、その神殿の宝物蔵の金銀の器を、差し出したり、そういうこともした時代がありましたが、また、バビロン王州でこの神殿の金銀の器はバビロンに移されて、その行った先で、ダニエル書の方を見ますと、ベルシャッツァル王の時、その神殿の金銀の器を持ってこさせて、それで、なんか酒盛りをさせたり宴会をしたりして、でそれで神さんがその金銀の尊い器をそのように邪悪なことに用いているところに、神さんが指を送られて、それでメネメネケテルウーパルシンという文字を、神殿の奥に書かせ、その白い壁に書かせて、それで、神さんは正しいことをなさる方、そのような尊い器をそのような邪悪なことに用いるとどんな恐ろしい目に遭うかということを、世界中に知らしめたわけですね。そのバビロンのベルシャツァル王はその晩主に打たれ、具体的にはその、子供に殺されたんですね。そのようなこともありました。私たちはですね主に捧げ物をします。そしてその捧げ物は、 ないがしろにしてはなりません。生徒たちは、まあ、この献金という形でなくても、ね、奉仕、お掃除をしたり食事を作ったり、またその食材を教会に、持ってきて、まあ、それも立派な捧げ物ですね。トイレ掃除をすることも、その、体の労も全部尊い捧げ物であって、それは全てですね、天の書物に記されております。現在この教会は神の宮であり、そしてキリストの体、そして皆さん一人一人はその諸部分です。そして皆さん一人一人こそが今は神殿です。聖なる神様が住まわれる神殿、聖なる宮、それが皆さん一人一人なわけですね。そしてそれはしっかりと永遠の書物に記されております。天の宝物蔵に皆さんの奉仕が蓄えられているわけですね。今日のこの箇所からですね、本当にそれらの奉仕がないがしろにしてはならぬことがわかります。またこのモーセがですね、祭壇に油を注いだ日、まあ、モーセがこの幕屋を完成させた日でしょうね。この日に、これらのことをして、そして1日ずつこの捧げ物が捧げられていきました。で、面白いことにですね、第7の日も、7日目はエフライム族が捧げておりますけれども、第7の日もですね、しっかり捧げ物が捧げられているわけですね。まあ、安息日ということで働いてはならぬ日、と思われるんですけども、しかし神の宮の奉仕はしっかりと第7の日もしっかり祭司によってなされているわけです。労働はしてはならないんですけども、そのような、尊い、神様の務めはなされているわけです。例えば8日目の割礼という儀式がありますね。ですから月曜日に生まれた子は8日目が火曜日ですってことは、まあ第4、まあ、要するにですね、第8日目が、安息日だったとしても、しっかり8日目の割礼は施さなくてはならないわけですね。このように神様が定めた奉仕は第7の日安息日であっても、しっかりとその務めがなされるわけです。捧げ物、それは労働ではなく天の国の事柄、天の御国の奉仕です。そのことがなされます。一日一日それぞれですね、このイスラエルの十二部族の族長たちは捧げていくことを、それを、怠ったりすることはありませんでした。この奉仕、12部族の、ね、12人が全部、まあ、捧げ終わったとき、それはですね、その合計が、数えられました。それぞれの、まあ、銀の皿が合計12、銀の鉢が12、金の柄杓は12、それぞれが、まあ、合わせると、何シェケルになる、まあ、そうしたシェケルが、重さが、数えられて、そして、この神の宮の宝物蔵に納められました。つい最近ですね、エズラ記の方でも同じような記事を見ましたね。エズラが、バビロンの地から、金銀の、その器類を、そのアルタシャスタ王に託されて、そしてそれを、送り届けるという任務を仰せつかされました。エズラは、兵士の護衛をつけることを恥と思って、でそれで兵士の護衛を王に頼まずに、ただ神様にだけより頼んで断食の祈りで、その無事に送り届けられるようにという祈りを持って、それを本当に無事にですね、送り届けて、そしてその金銀の器がしっかりと神殿に納められて、 その神殿のシェケルによって重さを測られて、そうして無事にその奉仕を終えることができました。その時は、私たちのエズラのようにですね、尊い器を運ぶ者として、皆さん一人一人それぞれ神様の器を運んでいるようなものです。皆さん一人一人、子供がいるかもしれません、あるいは、部下がいるかもしれません。とにかくそれらをですね、しっかりと神様から託されて、それを神様のために、それを、神様のもとに届ける、祈りで、しっかり整える、また、しっかりとその任された会社、任された部下、それらを神様から与えられた権限をですね、ないがしろにしたりすることをせず、しっかりとそれを務め果たし上げること、それが、私たちに託されているわけです。この民数記の7章は本当にきっちりとですね、その捧げられた器もまた重さも、どれも省くことなく、省略することなく、なされました。現代ではパソコンでとか、あるいは携帯でですね、コピーペーストということが簡単にできて、同じ文言だったら同じやつをピッピッピッってすぐにでも書き記せるんですけども、しかし、モーセ五章の中のこの民数記、スクロール巻物に記されて、そして安息日にも、ここは読まれたわけですね。そして、イスラエル部族は、成人するまでにこのモーセ五章をですね、きっちりと子供に教え込みます。子供たちは暗用するようになります。今日読んだこの民数記の7章、かなり、長いところですけれども、とにかくそれもきっちりと子供たちに教え込まれてきたわけですね。今日お読みしている中で本当に長いなっては思ったんですけども、でもやはり、省くことなくこれは読み上げるべきだと思いまして、全部、宣言させていただきました。聖書はですね、本当に長いですね。本としてはかなり大型の部類に入るものですけども、しかし聖書全体もですね、どれも律法の一点一角たりとも滅びされることはない。律法の一点一角、この89節に至るまでの一点一角一節が滅びるよりも、天地が滅びる方がまだ優しい、イエス様おっしゃいました。どうか皆さんもこの御言葉に記されていることは全てですね、ないがしろにすることなく、また奉仕の一つ一つ、あるいは捧げ物の一つ一つ、それをですね、ないがしろにすることなく、生徒が捧げたものは全て天に記され、記録されておりますので、どうか日々の、仕事においても、藁を一つ拾い上げるようなことにおいても、すべてイエス様の名のもとにするのであれば、それはですね、本当に尊いことです。地上の一つ一つ、それは天に記されています。どうか皆さん、それらすべてをないがしろにすることのないようにしましょう。またこの89節、この最後の節をもう一度読みますと、モーセは主と語るために会見の天幕に入ると、証の箱の上にある開かないの蓋の二つのケルビムの間から彼に語られる御声を聞いた。主は彼に語られたとあります。これらすべてのですね、民の捧げるべき捧げ物が捧げ尽くされた後、主はですね、語り始められました。私たちも捧げ物を捧げた後に、主がですね、皆さんに語りかけられます。ですから、どうか、惑うことなく、また奉仕に疲れたり、良いことをするのに疲れたりすることなく、しっかりとそれを成し終えたら、主が皆さんに語られます。ですからそれを喜びを持って、真心を持って待ち望んで、また一つ一つのことをなす 皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この箇所から本当にイスラエルの人々はあなたに真心を持って捧げました。そしてその一つ一つの捧げ物をこの永遠の書物にあなたは記してくださいました。それは、内容はたとえ一緒であっても、またいかにそれが長々となったとしても、それでもあなたはきっちりと全て記されました。明細まで記されました。私たちの一つ一つの奉仕も記されていることを覚えて感謝いたします。天に私たちという器の名が記されているこの喜びをいつもかみしめる私たちでありますように。そして日常の生活の一つ一つにおいても、それは主の目に映っていることです。どうか私たちは何をするにも主に対してするように、心からすることができますように、イエスを助けてください。またあなたの尊い器一人一人を、主はあなたが今日も祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。